京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとをお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都これからラジオの時間がやってきました。私は NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。よろしくお願いします。そして今日お相手を務めていただくのは、コウさんです。
どうも、お久しぶりです。コウです。
久しぶりですね。
そうですね、前は1ヶ月ぐらい前でしたっけ。2ヶ月ぐらい前になるんですかね。
そうですね、
はい。
コウさんとですね高野さんが交互に実は、お相手を務めて痛めてあのゲストがもうすでに声を発してしまいましたけれども
ゲストがね今日はね、よう喋る人なんだ
と。弱気ですからね。もう早速
そうなんです。今日ね20年ぶり20年代の、私の
お友達
ですね、
をご紹介させていただきますの で, うですもう、やっちゃ楽しく ね、これからラジオを進めていきたいと思います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。本日はですね、コウさんの20年来のお知り合いと、お友達というか、のアトリエワイズの代表、林由紀香さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
もう最初からですね、声を出してしまって、紹介する前から。
もう、暴走してますね、最初
から。いや、全然面白いじゃないですか。
相づち打ったらあかんかなと思う。目が合いましたんで。
ね、目を合わせてしまったら、ごめんなさい、相づちを打っていただいてしまいました。よろしくお願いします。
お願いいたします。
実はですね、今日はですね、アトリエワイズ、林さんということで、はい、最初にですね、僕ね、そばかりんとをいただいたんですよ。
そうですね。もらいましたね、今日お土産で。
お土産でもらいましたね。はい、お蕎麦がありますけれども、とりあえずさん、林さんは、ね、宇治の方で紀仙坊というお店をされてるんですね、
はいはい、
どんなお店をされてるんですか。
基本的にもう皆さんに安心にも食事をしていただけるようにということで、自家農園で作ったお野菜ですね、はい、自家菜園ありますので、そちらで採れたものをお出しする。それからお蕎麦も無農薬の国産のお蕎麦にこだわって、そちらを私が打ってお出しすると。だから全てのメニューは全部私が全部作ってお出ししてるっていうことですね。
へえ、はい、そうですか、は
い、だからもう手作りのもの、要するに今で言うとスローフードとか言いますよね、はい、そういうものにこだわってオーガニックのものをお出ししてるっていうことです。
なるほど、はい、今日はですね手元にメニューをお店で使われてるんですかね、これ。
はい、そうです、
メニューの方をお持ちいただきましたけれども、もう大きくですね、紀仙坊、これ紀仙坊の喜ぶに、はい、新選組の線ですかね。
いや、あ、そうです、
違うか、
底辺にね、
底辺の方ですね、はい、これ
そうですね。
の、これどう、
これはね、底辺のね、線っていうのはね、選挙の線ですね、
の信
用がないですね、それはね、
神
様にお供えする食べ物のことを線って言うんですよ。
おー、そうなんですね、
は
い、
だから私はもう
見て、
これはだから紀仙っていうね、山からも取ったし、紀仙法師さんというところからもね、いただいてますけども、これはだから私はお客様は神様みたいなものですので、
なるほど、
はい、お客様にお出しする、神様にお出しするぐらいの気持ちを込めて作るということでもいただいてます。
なるほど、はい、でですね、そこに紀仙坊メニューって書いてあって、最初開けるとですね、手打ちそばとありますね。
ありますね。
コウさん、手打ちそばの方は、
僕は何回も言ってるんですよ、実は。
どうですか、林さんが心込めて作られたお蕎麦。
蕎麦自体はもう間違いなく、本当に天然の 鼓膜を使って、もう林さんが打たれてるんで間違いなく美味しいんです、はい、でそれプラスあのシチュエーションですよね、
うんうん、どんなシチュエーションなんですか。
そうですね、もう本当の里山っていうかね、はい、山の中で田んぼが目の前にあって、うんうん、で麓にあってでちょっと小高いところにありますのでね、見晴らしも本当にもう山合いの中のね、
はい
はい、一軒家っていう形で、もう建物も100年以上経つ建物で公民館でやってるんですね。はい、
改装してお店にし
はい、でここ行くには歩かなダメですね、あの坂をね。
そうそうそう、
車であの坂をこう走ってい
く、まあ、坂だってちょっとしかないですよ。なんかね、いや、あのね、こんなね、こうさんね、あのね、
そういう試練を与えてるんかな思って。
違う違う、逆ですよ、あなた分かってる。あのね、下にね、もうすぐ近くなんですよ、もうね、100メートルもないんですよ、はい、何十メーターぐらいのね坂道があるんですけどね、下に駐車場があるんです、
はい、
でね、もう70歳以上の方とか障害者の方が上の駐車場に行けるんですね、うんうんうん、はい、もう専用の、ね、駐車場があるんです、ちゃんとね。で若い人とか元気なお年寄りはね、下からねゆっくり景色を見ながら空気を吸いながら、
はい、
はい、里山のねいい空気をおまき吸いながら自然を鑑賞しながら上がってきてくださいねということをねお願いしてるんです。
なるほど。
もうなんかね、何キロも歩いたみたいな、
わずかの間にヘロヘロになってねお腹すくんですわ。なるほど。それをまた狙ってるのかな思って。
いや、それもあるかもしれないですね。
お腹、そば1本か2本分ですかね。カロリーで言うと。
場所ですけれども、宇治のどのあたりになるんですか。
宇治のね牧島っていうね、24号線のね、牧島っていう交差点から、そこら辺からね、刑事バイパスってご存知ですか。
分かります。
滋賀県に行くねバイパスなんですけど、ちょっと高速になってて、そちらに乗っていただいて、長いトンネルがあるんですね、滋賀県向きに。その長いトンネルを越えたところに、越えてすぐぐらいね左手に笠取インターとありますので、そちらを降りていただきまして、で降りていただいて、降りたら右と左分かれてますので、左手にね、アクトパルというのがあるんですけど、宇治の施設のそちらの方向に向いて、約1キロぐらいインターから、はい、2、3分ですね走っていただいたら、右山手の方に、右の山手の方にねありますので、
看板がありますね、
はい、大きな看板がありますので。
なるほど、
はあ、それを目指していただきましたら、
なるほど、どんどん山に入っていくというか。
そうですね、
もう道からそのね普通のその道路から右手をちょっと見るだけで
見たら、はい、看板がね大きな看板がありますので。
なるほど、
はい、
ここのお店でねそのまあいろんなその食材を使われていると思うんですけれども、はい、ね実際にターターとか農業されながら、
農業っていうかね、お米はね作ってないんですけどね、私の妹が鮮魚農家にいるんで、
なるほど、
そこでね本当に無農薬に近いお米を作って、ものすごい美味しいお米作ってくれてるんですよね。だからもうありがたいことにそこからお米を入れて釜飯ね、
はい、
炊き込みご飯作ったりしてるんですね、そちらも人気あるんですけれども、あとうちで取れるものですね、野菜類とか根菜類とか、うんうんうん、そういうものはね自分のところで作ったり、はい、しております。
ゆずですよね。
はい、ゆずとか梅はね畑があるので、
ええ、
ゆずのね、ジャム作ったり、梅のジャム作ったり、ええ、酵素作ったり、あとゆずのジュースとかね、はい、そういうものをねお出ししてるんです。
それはちょっとね、実はここにですね、
はい、
私の手元にはどういうようなロケーションかっていうですね、
はい、
資料をいただいてはいるんですけれども、はい、ラジオ聞いている方々にこれどう説明したらいいのか、行った感想というかね、これまで
行った感想はね、
どんな雰囲気のそのね古民家、
とりあえずね林さんがあそこで、ね、すごく馴染んでるんです。
馴染んでる、
もう200年前から住んでるような感じ。
なるほど、いやでもそれは大切ですよね。100
年前ってもなんかね、もののけみたいに。
いや、まあまあ、ある意味、もののけかもしれない。
まあまあ、確かにね、こうさんがね、言うみたいにね、馴染んでますね、今ね、本当にもう主みたいになってますね。
林さん、もともとこちらに住まわれてたわけではなくて。
これはね、私が大学生の時、YMCA っていうところで、ボランティアリーダーしてたんですね。そこの三条にも、ね、ありますよね、あそこの関係なんですけどね、はい、それで子どもたちを連れて、まあ、それも上層教育なんですけどね、こういうそれの、ね、近くに、ね、リトリートセンターいうのがあります
ね。リトリートセンター
あります。あ、ご存知ですか、
はい、
うん、
そこにね、泊まりとかあります
ね。そうですか、はい、そこにねしょっちゅう泊まりに行ってたの、キャンプ行ったりね、 だからこの地元の方も知ってて存じてたんでね、うん、あの入りやすかったです。でご縁があってこの建物を見つけて、であのこちらでもう蕎麦屋をやると、もうあの本当はね60歳ぐらいになって、あのもともと絵を描いたり日本画描いてますので、はい、絵を描いたり字を描いたり障害を、ね、作成あの制作活動をしたいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと早な何十年か早くなってご縁があったんでね、ここでやりだしてます。
なるほど、ちょっとそのあたり深く後半でも聞いていきましょう、
はい、
でですね今日は、林さんに曲を持ってきていただきました。あの1曲目にご紹介させていただくポール・モリア楽団のラメール、
はい、ラメール
何か思い入れとか。
あ、これはね私がシャンソン大好きで、あのシャンソンの稽古してたんですよ、
はい、
あの諏訪愛さんという方に教えていただいてね、それで今でも歌ってますけども、もう大好きな曲なんで、はい、海の歌なんで、
はい、聴いていただきましょう、はい、ポール・モリア楽団でラメール。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ、本日はですねアトリエワイズの代表林、ゆきかさんを、お迎えして、楽しくお送りしています。あの前半はですね、林さんがやられている紀仙坊という宇治の、
はい、
お蕎麦屋さん、お蕎麦だけじゃないですね、いろいろありますけれども、オーガニックにこだわったですね手作りのお店の話と、を聞いていきましたけれども、はい、どうしてねこういうお店をするに至ったかっていうところ少しお聞きしていきたいなというふうに思うんですけれども、
はい、それはねあのちょっとねあのいろいろありまして、あの私の方があの私が日本画を描いてるんでね今もね
日本画をされる、
はいはい、まあ、そのおかげで、コウさんとも、ね、知り合いになったんで、
なるほど、
はいはい、彼の方は、ね、洋画の方、はい、油絵の方をされてて、それで一緒にあの発表会とかでね、
展覧会
と
かね、そういうご関係
なん
ですね、
はいはい、そうなんですよ、で、まあ、そういうご縁 で私の方もあの、まあ、60ぐらいにもうちょっと年いってからあの日本画を描いたり絵を描いたり、字を描いたりね、書画活動、制作活動をその山里でしたいなという希望があって、うんうんうん、夢があったんですね。それがまあご縁があって、そのもうだいぶね何十年か早めになったということでね、それでちょうど蕎麦打ちを習ってたんで、
ほう、
じゃあもうやっちゃおうかとで蕎麦打ち仲間と一応ね最初は始めたんですけども、まあ、皆さんやっぱしねあの私が、まあ最後責任持ってやるということで、はい、やりだしました。
なるほど、
スタートしたんですけどね、はい、その代わり、まあ、こだわりを持ったお蕎麦ということで、あのやり続けたいということで、今もう8年になるんですけれども、そこで取れたもの、それから、まあ、世のため人のために、ね、なるようなもの、それからそのきっかけをいただいたのがね、はい、まあ、今時の人になっていらっしゃいます稲森和夫さん、
なるほど、
京セラの名誉会長ですね、はい、のおかげなんです。で清和塾というところに入らせていただいて、で稲森和夫さん、あの稲森塾長というんですけどね、はい、塾長のお話を聞いてご指導を受けて、あの世のため人のためになることをまずね、うんうん、あのご縁があってここに来たんだからやろうということで、もらおこしになれば活性になればね、はい、いいなということ でうちが行ってからいろんな店も出来出しましたんで、
うんうん、
はい、よかったかなというところもありますね。
確かに、は
い、
ね、何もないところ一つ
でも、
徐々にね、その一つ集客少しでもするようなことができて盛り上がってくると、どんどんどんそこも活性化していきますからね、
だからものすごくね、私が初めに行った時はもうね、キツネかタヌキしかお客さん経費の違うかとかね、みんなに笑われてたんだ仲間ではね、でもねやっぱし今もう本当にいろんな方が来ていただいて、本当にお店も増えてきてっていうかね、うんうん、住む人も徐々に増えてきて、若い人たちもね、はい、だからいい刺激になったかなとは思ってますね。
あ、確かにそうですね、は
い、地元のおじいさんにもねすごい期待されてたんでね、はい、もう今亡くなられましたけども、だからそういうご縁で、ただやっぱその清和塾入って稲森さんのお話を、稲森塾長のお話を聞けたということはね、本当に素晴らしい、私に紀仙坊ができた まずきっかけとなったのも事実です。
なるほど、はい、そうですか。まあでもね、そういうタイミングであるとか、はい、やっぱりいろんな方のお力を借りたりだとか。
そうですね、皆さんのお力を借りして、
そういう中で紀仙坊が今8年目、
そうですね、
迎えられているということですけれども、はい、日本画を、ね、されているということですが、はい、なんかいろいろなその スクールというか、
はい、寺小屋風なんですけれども、アトリエワイズ子供アトリエというのでね、初めて18の時から始めたんですけども、大学の時から、それが、まあね、よく言われますね、お宅のお姉ちゃんね、近所のお母さんから、うちの母がお宅のお姉ちゃんね、その大学入られたんやから、うちの子教えてよという形で、ね、お絵描きを、で教えてくれへんかいうので始まって、もうやっぱし置いとけたら 2,30 人ね、ずっと来ててくれてたんでね、それがずっと未だに広がっているというか、続けてられているということですね。まあ、教えることによって私も学ぶことができるんで、ありがたいことだと思いますね、はい、
それはね、
はい、
素晴らしいですよね。またその教え子さんも
単なるお絵かきだけじゃなくて、上層教育、それから強い子供を作るということでね、はい、
そうですか。
だから食育からそういう、
そうですね、食育も含めて ね、はい、
全てがそこにつながってるんですね。
そうですね、おかげさんでね、紀仙坊で食育もできますので ね、今そういう食育の講演もさせていただいたり、そういう食育とかオーガニック安心安全のね、そういうスクールっていうかね、料理教室とかもね、お声かけていただいてやってます、はい、
なるほど、そういう拠点があると、
素晴らしいですね、
いろんなこと展開できますよ ね、自分の思いを形にできたり、いろんなことに伝えられたりだとか。
そうですね、こうやって広がっていくのが目的だったんでね、よかったです、はい、
それはすごくいいですね。紀仙坊ではなんかいろんな小中高生対象にした合宿なんかも。
そうですね、小学生、中学生の、ね、対象 の、はい、チャレンジ合宿って言って、まあ、これはね YMCA にいた、ね、いて学んだおかげでね、できるようなことなんですけれども、まあ、子どもたちのこれも強い子どもを作るという目的で、まあ、強い子ども今ね、いじめとかありますよね、
うんうん、
で強い子ども作るっていうことは、優しい子どもイコール強い子どもって私は思ってますね、はい、作るそういう子たちを育てるいうことは、それによってまたいじめられている子たちを助けてあげられる、引っ張ってあげられる、
はい、
ね、大人になってもそういうことをリーダーシップを取ってできると、うんうん、そういう子どもたちを人間を作りたいなと思ってやってるんです、はい、
なるほど、そうですか。いや、いろんなことに取り込まれてますね、
ね、
すごいパワー
何かこう一つのこうね、こう子どもの感性を育てる部分から始まって、さっきの食育じゃないけど、そこら辺の部分が全てまたその上 に、
うん、
上に
全部一つにまとまってるはずなんです ね、うん、全部つながりがあるんですね、連鎖があってね、はい、だから全然ね、知らない方は何でもやってるみたいな感じで言われるんですけど、私にしたら一つなんですよ、
はい、
全部がね、ひとまとめ、
それをね、揺るぎのないものにしてるのが今多分言われてるね、稲森塾長の、
そうそう、
の部分がもう確固たるものがあるんでね、間違いなく自信持ってされてますよね。
で最近コウさんも平和塾に入塾おめでとうございます。
そうそう、入塾された、
やっと入塾されました。
前からねお話は、ね、いただいてないけど、
まあ、でもね、やっぱし、最近目覚められて
でもそういう思いを共にしている仲間が、まあ、近くにいるとかですね、
うん、そうですね、いろんな共有がありますからね、
共有ができるっていうのはすごくいい環境ですよね、
そうですね、だからかなりね、刺激受けられる、これからもね、どんどん受けられることと思います、私がね変わったんですもん、もうみんなね、もうね、変な話なんですけど、こんなことを言ったらびっくりされますけどね、ね、紀仙坊やる前はやっぱり不動産業をずっとね、最初平成7年から、紀仙坊が14年なんで、ね、
ね、
うん、そうですね、7年間は不動産業一本でしたので、子供アトリエもやってましたけどね、もうすごいちょっと派手な格好してたんですね。
あ、そうやったっけ
、まあ、例えばね、爪をマニキュア塗ってね、まあ、ちょっと 女性っぽくねしてたんですけどもね、紀仙坊行った時はやっぱそば打つんでね、爪はもう全部カットして、ね、マニキュアなんか塗れませんよね、畑仕事もしますので、いらないものを全部カットします、うんうんうん、そしたらね、不動産のとこの時のお客様が紀仙坊に来られた時に、私の手を取ってその奥さんがね、はや、私のこと先生言わはるんですよ、林先生お嘆きかわしやって言われたんですね
なるほど、
もうあんまり変わりすぎたんで、でモンペ履いてるんでね、こっちは、もうびっくりされて、まさかこんな変わるとは思ってないというぐらい変われたんで、でもやっぱそれはやっぱ清和塾稲森塾長の本当にもうお言葉ですよね、学びですよね。
なるほど、
はい、もうありが本当にありがたい、私の人生が変わったぐらいですから、うん、絶対変わります。
何年ぐらい清和塾？
もう11年。
11年、立ち上げされたんですよね。そうです、はい、京都の
南京都っていうところなんですけどね。
南京、はい、そうですか、分かりました。多分話はいろいろ尽きないと思いますけど、はい、ここでもう一曲お持ちをいただいています。はい、私の方からも紹介をしましょう。小袋でつぼみ。さて、京都これからラジオ終わりの時間に近づいてきました。本日はですね、アトリエワイズの代表林さんをお迎えしましたけれども、キセンボウというお店を、されているということを深く、はい、いろいろね、どうしてそこに今至ったのかというところを含めてお聞きしていきました。ここでですね、キセンボウにここで興味を持った方はぜひ行っていただきたいなと思うんですけれども、
ね、ぜひ行ってほしいですね。
営業日をが実はちょっと変わってるんですよね。
あ、そうですね、はい、
土日祝、
はい、そうです、
うん、実祝、土日祝日が営業日で、
はい、その日はね、予約なしで来ていただける営業日なんです。
なるほど、
はい
はい、で土曜日がですね、午前の11時から午後の3時まで、で日曜日祝日が午前の11時から5時まで予約なしで、はい、全部の方に行っていただけます。はい、でこれ予約をすると、
はい、昼間も夜でもいいんです。コース料理の予約制になっておりますので、はい、
なるほど、
またお電話いただきましたら、
はいはい、分かりました。電話番号をお伝えしましょう。はい、075-573-0774 075-573-0774、こちらまでお問い合わせいただければと思います。はい、はい、僕もね、行ったことがないので、ぜひコーさんまた一緒に、
ね、ぜひまたご一緒に、
ね、はい、
今山菜がいっぱい、
うん、そう、椎茸のね、うん、今新メニューで丸椎茸そば、椎茸これぐらいの手のひらサイズのね、椎茸丸ごとポンとね、おそばの上に乗ってて、
それは
丸かじりしていただく、 生椎茸をね、はい、それとあと山菜、タケノコがいっぱい取れるんで、タケノコそばとかね、はい、
どんどん行ったら、あそこ行ったらね、伸びるでしたっけ、
あ、伸びる、はい、
伸びるをいっぱい取ってくるんですよ。
それとフキの、フキをね、
の
葉っぱ ね、お料理にしはるんですよ、コウさんの奥様が、
裏の畑まで勝手に行って、
ちゃんと案内してますよ。勝手に行ったら捕まります。
そう、うちは勝手に行ったらダメですよ、
大きいワンコが捕まりますんで。
ダメです、勝手に行ったら。
セリもいてるんでね、
気をつけ
て
ね。何でも今マムシもいますね、マムちゃんって言います、
マムちゃんがいてる
イノちゃんもマムちゃんもシカちゃんもいます
ね、ハチもいてるもんね、
はい、
それは何でもいますね。
この人刺して言うと刺しますんで、言うこと全部ペットなんで。
そこは、
心強いですね、
はい、って言ってね、
しつけをしてあるんですね。
そうなんです。もう全部うちのペットです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまたお伺いさせてください。
はい、お待ちしております。
はい、ありがとうございました。まあ、僕らもこの、ね、番組ずっとやってきまして、これ、まあ、終わるわけではないですけれども、このままなんか終わる感じのコメントになってしまいましたが、月2回この番組をお送りしています。でインターネットラジオでも随分多くの方が聞いていただいていますので、はい、継続して、ね、また聞いていただければと思うので、よろしくお願いします。はい、コウさん、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、明日もどうも
ありがとうございました。お世話になりました。
ありがとうございました。この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。